枠ポッドキャスト。
印刷博物館学芸員の本田です。このポッドキャストでは印刷博物館から様々な情報をお届けします。今回は2022年10月22日に開催した企画展地図と印刷講演会絵図から地図へをアーカイブ配信いたします。講演会では企画展地図と印刷に関連し、日本での地図の歴史について京都府立大学文学部准教授上杉和弘氏にお話しいただきました。それではここから講演をお聞きください。
はい、皆様はじめまして、上杉と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今司会の宇田川さんからなんかハードルが上げられた気がするんですけれども、専門は、地図史ですね。地図の歴史もしくは景観の歴史、まあ、地域場所の歴史っていうのをやっていまして、まあ、場所の歴史を考える上では地図がすごく根幹を成しているということで、ずっと大学の学部生から今に至るまで、まあ、地図と戯れ、まあ、古地図ですね、古い地図と戯れている。あ、そうでも現在の地図も Google マップとか大好きなので、現在も含めて、あ、印刷地図も大好きですので、はいはい、忘れていました。ここどこか忘れてました。はい、っていうので、大好きということで、まあ、皆様よりは多分地図への愛着は高いんじゃない、まあ、わかんないですけどと思います。で、今日はですね、本当に地図と印刷に今日午前中拝見させていただいたんですけども、もう皆さんご覧になられました？なれました？すごいですよね。皆さん以上に僕が一番しかも解説付きで聞いたのでとてももう今日満足でもう帰ろうかなっていうぐらいだったんですけども、まあ、今日はですね、この展覧会、まあ、特別展地図と印刷の関連教4回の、私がトップバッターということで前座だと思います。前座ということで、概要ですね、この特別展がどんなふうな、どこが面白いのかみたいなところ、まあ、っていうのを私なりに解釈しつつですね、展示に先ほど見せていただいたら、そこに使っている地図も出てきますし、使っていない地図も出てきますので、今日は皆さんメインは、3時半以降です。これを聞いた後もう一回見ていただくと、なるほど、上杉が言っていたことはこういうことか、お前これ言ってなかったやないかみたいなところを見ながら拝見していただいたらいいかなと思います。まあ、90分ぐらいですけども、よろしくお付き合いください。で、私先ほども紹介いただいたように香川県出身です。うどんは噛まずに飲み込みますっていうタイプです。はい、おられますか、香川出身の方。もういたらこの辺に座らせてあげたんですけど、いないですか。四国の方いませんか。あ、この辺来ますか。ここ空いてますけどいいですか。はい、四国どちらですか。あ、高知ですか。高知は親戚いません。実は徳島と愛媛にはいるので、よかった、じゃあよろしくお願いします。高知で、まあ、その後京都に、はい、まあ、京都大学というところに行ってですね、もうなので京都の方が長くなりました。その間ずっと地図っていうのをやってきているんですけども、まあ、関連書籍っていうので、まあ、先ほども紹介いただいたので別にいいんですけども、まあ、地図で特に江戸時代の地図って、今日の特別で今回の特別展にも関わるような、まあ、印刷された地図とかいうのもすごく好きでやってきております。で、まあ、この辺の本を使いつつということにはなりますけれども、少し聞いていただければなと思います。レジュメの方お手元にございますでしょうか。裏表になっております。で、ここに出す、これは載せてませんけれども、こんなのどうでもいいので、他のは大体もうレジュメに書いたかなと思いますので、別にこうメモを取る必要もなくですね、ぼーっと聞いていただけ、でも今日、僕はすごい話飛ぶので、あれ、今日天気いいですよね。さっきちょっとここ歩いてきたんですけど、江戸や、東京やなと思いながら歩きました。めっちゃ坂多い。ここ何小学校でしたっけ？ 金富小学校というところがあって、そこの上行ったんですけども、坂で、坂の途中に線路があって、何か来るんかなと思ったら、なんと地下鉄が来た。あの丸の内線が来て、え、なんでとか言って、確かになんかそういえばちょっとこう外通るな、あ、ここかと思いながら、こんな高いとこ通ってたんやとか思いながら見ました。京都はフラットな、まあ大きく見れば坂なんですけれども、ずっとだらだらした坂なんですけども、こんなに急な坂久しぶりに上がったわっていうような感じでしたね。であとは、神田上水がそこ、ちょっと方向が分かってませんけども、あの通っていて、あ、ここが暗渠になってるなとかっていうようなのを見ながら来ました。そういうふうに街歩きとても大好きで、その意味でいくと皆さん今日損しましたね。こんな天気がいい日にこんな暗いところに行ってもっと巡見したらよかったですね。あの京都ではよく巡見、あの街歩き の公園というかいうのもやってるんですけど、はい、まあ、ということで、あの90分よろしくお願いいたします。今日は、まあ、絵図から地図へっていうことなんですけども、まあ、皆さんの、まあ、これを聞きに来ていただいてるって方は、まあ、地図はそんなに嫌いじゃないのかなと思うんですが、あの地図っていろんな見方ができます。もちろん、あ、ここ自分の住所書いてあるわとかっていうような見方もあるんですけれども、あの大内俊明先生が書かれた世界地図の誕生っていう、本の中にですね、地図っていうのはどのように評価したらいいのか、まあ、古地図ですね、古地図はどのように評価したらいいのかっていうのを紹介してくれていて、これはすごいなと思って、大内先生のやつ私いつも使わせてもらっています。で、大内先生は、地図を、まあ、古地図ですね、古地図を評価するときには思想性っていうのと芸術性、それから科学性、実用性と4つの、まあ、評価軸があるんだっていうふうにおっしゃってるんですね。で、このなんかバッテンになってる、これレジュメにも書いてると思いますが、何のこっちゃわからないかもしれませんが、これ、左上から右下に行く、まあ、グラフのこのがこれ、あ、ちゃんと説明しないと、これ矢印が時間軸です。過去から、まあ、古代から現代というような形になった時に、古代、古い時代の地図っていうのは思想性や芸術性が高い、そういうのがよく反映されている。で、それはだんだん現代に至るとそういうのはちょっとなくなっていくんだよと。で、逆に科学性や実用性という評価軸は古い時代はそんなに、まあ、あまり地図の中に見えないんだけれども、近代、まあ、現代になっていくと見えるんだよっていう、まあ、そういうのをざっくりと表したものです。個別の地図一個一個見たら違うものもあるかもしれませんが、大きく見ると古い時代は思想性、芸術性が卓越し、新しい時代っていうのは科学性、実用性が卓越する。で、まあ、大内先生がおっしゃるのは、じゃあ世界地図っていうのの中の傑作はどこにあるんだっていうのがこの本の あれなんですけども、4つがバランスよく登場する場所、つまりここですね、まあ、が一番いい世界地図ができるんだっていうのがこの本の主題です。別にそれだったらずば抜けて芸術性、ね、思想性が高い古代だって傑作って言えるんちゃうんとかっていうふうに個人的には思ったりするんですが、まあ、私の先生の先生なので大内先生の悪口はこの辺でやめておきますが、でもまあこの4つの指標って本当にそうだなと思います。いろんな地図を見るときにこの4つっていうのは使えるかなと思っています。で、まあでもそれだと面白くないなって面白くないなっていうのも変な話ですけども、この4つの指標に足らないのは何だろうかなっていうのを、2015年の、この左下の地図から読む江戸時代、これ新書ですけども、で、少しだけ考えました。で、その時にそれこそ出版印刷された地図っていうような時には、社会性みたいなのがいるんじゃないかなっていうふうなのを、まあ、ちょっと付け加えています。つまり思想、芸術、科学っていう、まあ、実用はちょっとだけ社会性はあるんですけども、基本的になんか作者の視点ですね、 だけども地図って使ってもらってなんぼなんです。で使ってもらうときに実用だけで使われるかどうか、広まる、流布するっていうときに、その社会の中に、位置づけられてこれはいいねって思われたのは、よく広まるんだけども、この社会に合わないねって思ったやつはこう廃れていくよね。社会のニーズに合っているかどうかみたいなのが地図のこう精髄、特に出版印刷されている地図っていうのは関わるかなっていうふうに思って、先ほどのやつを書いています。この4つ足す1みたいなところをちょっとだけ念頭に置きながら聞いていただけると、今日の話よくわかるかなっていうふうに思います。では、絵図から地図へっていうことなんですが、今日は、地図っていろんなのありますね。世界図とか、大陸図ですね、大陸、それから、日本とか中国とかって、国レベルの国図で、例えば関東地方の図とかですね、東北地方、それ四国の図とかいう、地方図、それから東京、京都とかっていうような、昔で言うと山城の国とか武蔵の国っていう、その意味の国図ですね、で町絵図、都市図、都市図、村絵図っていうふうにいろんなスケールのがあるんですが、その中のでも今日は大きくは、日本図と世界図です。江戸図をやろうと思うと私に知識がなさすぎる、地図自体は知ってるんですけど現地の情報が少なすぎる、京都図をやると皆さんの情報が少なすぎるっていうようなところもあって、都市図とはちょっと、やめとこうと思います。日本図と世界図だったら共有できるかなと思いますので、それでいきますね。じゃあさて問題です。今残っている地図、これは印刷とか限らず手書きも含む、というか手書きがなんですけども、一番古い日本図っていつぐらいにできたと思いますか？奈良時代。賛成の人手挙げて。少数らしいですよ。じゃあ後ろの方どうですか？どれくらい？もう少しってどういう？平安ぐらい行っときます？鎌倉行っときます？今ブーム鎌倉だと思います。鎌倉と思う人、あんまり日曜8時は興味ない人が多いみたいですよ。でも正解は鎌倉時代です。今4人の方手挙げて、正解で拍手入ってました。奈良時代も実は、三角なんです。奈良時代におそらく古い地図は最も古い日本図が作られただろうとされているんですが、現存していないということで、ちょっと残念ですね。で現存する最古の図っていうのは、いわゆる鎌倉時代っていうことになって、で、年号が分かる図でいくとこれになります。1305年、大河ドラマよりもちょっと後の時代にはなりますけども、仁和寺、京都の仁和寺さんが持っている日本図が年号が入っている中では最古です。これ分かります？日本図って分かりますか？分かんない人は首を左に90度向けてください。でさらに90度左に向けてください。つまり南が上なんです。ここが、東北地方、ここほら江戸は東京湾、房総半島、分かりますか？っていうふうな目で見ていくと、我が四国というか、ちょっともう虫食いにやられていて、九州もなくないっていうような状況ですね。残念ながら全部が見えていないんですが、最古っていうのはこういうふうな形になります。南が上なんです。皆さん地図で南が上って想像します？難しいですよね。今日はもう時間がないのでしないんですけど、私よくこういう講演会の時に、はい皆さん日本図書いてってやるんです。そうすると、個性豊かな日本図が出てくるんですけども、 100% 北が上です。今まで1回もない 南が上に書いた人いないんですぐらい、北が上っていう認識がやっぱ私たちの中にはありますね。これ社会性だと思います。今のこの日本、この時代の日本には地図は北という社会的通念があるので、この図は先ほどのいくと間違いだ、科学性みたいなところでいくと間違いの図であるってなってしまうんです。でもそうではないんです。この図、1,2,3,4,5 行目に行基菩薩が、まあ、お作り、御作、御作るっていうの見えますか。行基が作った。行基って奈良時代の人ですよね。そうです、そうなんです。聖武天皇っていうね、はちゃめちゃな天皇がいたんですけど、それのね、とつるんでる人で、大仏さんとか作ってるんです、奈良のね、そういう人なんですが、今申し上げたようにこれ1305年の図なんです。いくらなんでも行基そんな長生きしないんです。600だから600年前の人の書いてるってことです。この1305年からいくと、ね、700年代ですから、まあ、550年ぐらい前の人が作ったって書いてあります。そんなの嘘です、嘘です。がこれこう書かないといけなかったんです。なぜならこの頃は、思想性って先ほどありましたね、中世日本の世界観の中では地図もしくは日本というのは神様が作りたもうたものだっていうものがあったんです。行基っていうのはこの頃ですよ、中世の中ではアマテラスの生まれ変わりやっていうふうに言われて、あ、認識されていました。これ聖徳太子とかも一緒です。あと縁の行者とかも一緒なんですが、なので行基が作ったっていうのは神が作ったものなんです。しかもよく見ていただくと行基菩薩なんです。菩薩って仏ですよね。神仏、神が仏な、神イコール仏の世界、神仏が一緒になっている世界観っていうのが中世の特徴ですけども、そんな神様が作ったですよ。皆さん日本地図にそんなこと考えたことありますか、ね、今日も天気予報見てこられた方いるかと思うんですけど、天気予報の背景に日本図出てきますね。いやあれ神様作ったんや思わないですよね。これが先ほど の思想性がぐっと下がってしまった今の私たちの地図への感覚。それから見るともう訳が分かんないですね。地図ってそれぐらい時代によって感覚が違うんです。もう一個お見せしましょう。これどうでしょうか。これも、中世の日本図なんです。残念ながら今度は東日本がない。ここに四国、ここに九州、あ、やっぱり南が上です。南が上です、ね、こんな図なんですって。いやそんなんどうでもいいから、この周りのな、このこれは何やねんっていうのを知りたいと思うんですけど、これ何だと思いますか。はい、もう今日はあなたの日です。あ、書いてましたね。正解です。龍なんです。日本地図書いてくださいっていう時に龍でも書いとこかって思いますね。不思議なんです。だけどこの図を書いた、あ、この図を書いた人にとって龍は日本とセットなんです。もしかしたらでももうすぐ龍を書く日がやってくるかもしれませんね。まあやってこないことを切に願いますが、この頃、鎌倉時代の終わりなんですけども、日本外国と戦争しました。まあ元軍ですね、元という国から、まあ、蒙古襲来とかってやつですね、公安の役というような2つ大きなこう戦争を2回やってるんで、その中の公安の役っていうのをやった時に、蒙古軍がやってきた。まあ2回ともそうで、2回ともでも なんか神のご加護でやっつけられたというか、まあ、暴風が吹いて台風さんありがとうみたいな感じで元軍はちょっと撤退していったっていうようなのがありました。でそれはやっぱり神のおぼし、神が作りたもうた、神仏が守ってくれたからだっていうような感覚があるんです。なので日本には龍を描かないといけないっていうのがあります。これ今拡大したんですけども、ここに2つ島がありますね。こっちなんて書いてあるか読めますか？はい、竹島って書いてあるんです。おお、竹島と思った方は、そんなわけないやんっていう。この竹島は中世では高島、あの鳥の鷹ですね、高島、あ、今は高島と呼ばれている島です。水中考古学の中でですね、あのモンゴル元軍の船が引き上げられたりとかですね、鉄ハウとかが出てきたりとかいうような、蒙古軍とのこうせめぎ合った場所として有名な遺跡がある島ですね。その島が書かれてある。だからこれは年号がないんだけども公安の駅の直後の図だっていうのが分かるんですが、だからこそこの鱗の竜が描かれていくっていうことになります。こんな世界が中世の、国土像と地図なんです。でそういうのからいったときに近世ってどんなんなんだろうっていうのが、まあ、今日の主題です。もう中世だけで90分喋れって言ったら喋れるんです。そうしますか？どうしますか？いいですか？今回はもう今のはちょっとお題として、そういうのがこの前半だよっていうところにしたときに、近世の、まあ、印刷図の中ではどんな風に見えるのかっていうのを、まあ、ご紹介していきましょう。はい。で今日の主題は、まあ、印刷された図なんですけれども、地図自体には手書きの図もあるんだっていうのはやっぱりそれはちょっと認識をしとかないといけないかなと思います。で何が違うのっていうと、先ほどの社会性みたいなところでいくと、手書き図はめっちゃ社会性が低い。私が書きますよね、手でなんか地図書きました。自分の趣味としてはいいかもしれないし、でもこれめっちゃよくできた、これを広めたいと思っても広められる相手って限られてるんです。例えば、まあ、奥さんだったり子供だったりはすぐ見せれます。見て見てパパいい感じで書けたで、多分見向きもされないんですけど、ね、同僚とか私のゼミ生とかには強引に見せれます、ね、これ見ろみたいなできますが、おそらく、まあ、それを京都でやったところで皆さんには届かないわけですね。わかりますか？特定の範囲でルフしていく。ただその場合濃密な関係性のもとでその情報は伝達されます、知識は伝達されていくんですが、極めて限定的です。限定的ということは、もしとても偉い人が、まあ、別に地図じゃなくてもいいです、文書でも絵画でも何でもいいんですが、まあ、絵画とか分かりやすいですかね。今国宝展某所でやっていますけども、一点物の絵画、これ見ようと思ったらもうそこに行かないといけないわけです。で今は博物館とかですけど、それが近世とかだと例えば大名が持っている、将軍が持っている、もしくは天皇が持っているとかになると全然見えないわけです。 見たかったらなんやかんや使っていって、母見せてくださいお願いしますみたいな形で、そこには完全なる上下関係が発生します。所有していくこと、手書き一点物を所有することっていうのは権威権力みたいなところと関わってくる。それに対して印刷図っていうのは、まあ、1個原本があればそれがこう刷られていくわけですね。で刷られていて、まあ、木版、今と違って木版っていうのはその印刷部数っていうのは少ないかもしれないけど、それでもやっぱり刷られていくと不特定多数の人が見ることができます。 大きな違いです。ただしその不特定多数になると何が、変わるかというと、手書きの場合はこれ俺が書いたんだよ、見て見てここ頑張った、京都の形すごい頑張ったけど、まあ、東京はちょっとよく分からないから適当だったみたいな、作者の思いを直接読者が受け取ることができます、知ってるから。でも不特定多数に出てくる印刷図の場合は作者と読者はつながらないわけです。つながらないので読者は作者の思いをもしかしたら読み損ねるかもしれない。逆に言うと読者は作者が思ってもいなかったような自由な発想で地図を見るかもしれないっていうことです。こういう違いがありますね。社会への影響っていうのはあまりないかもしれない。ごめんなさい、社会への、その広まっていくっていう意味ではものすごく影響あるんだけども、作者の思いとは違う形で広まるかもしれない。それから、社会からの進級というふうに書きましたが、社会の人々が面白くない、これはダメだと思ったら全然売れないわけです。そうすると印刷部数っていうのは、まあ、初版で終わってしまうみたいなことですね。逆に言うと、何回も刷りを重ねているようなものっていうのは社会の中で圧倒的に受け入れられた、その何かしらの要素があるに違いない。こういうところを見ていくと、地図の社会性みたいなところで面白さが分かりますし、それが、科学性から評価されたのか、実用性が評価されたのかみたいな、王子先生の4つの軸とかと合わせていくと面白いかなと思います。じゃあいきますね。日本図をまず見ていこうと思います。で、私言うの忘れてました。今京都府立大学の歴史学科に勤めていますが、歴史を学んだのではないんです。私地理学を学んでいます。なので、歴史よく分かりません。学生に教えれるくらいは分かるんですけど、院生と話してるとたまに置いてかれることがあるぐらいだと思ってください。そんな地図大好き、地理大好きなんで、場所は知らず知らずに覚えれるんですが、人名はトンと覚えれないっていうような脳だと思ってください。そういうタイプです。そんなタイプの人間でも江戸時代の日本地図、出版印刷された日本地図は分かるんです。なぜならとっても簡単だから。もう覚えるのはたった3つ、行基図、流線図、積水図、これだけ覚えとけばもう怖くないっていうぐらい、ベストセラーみたいなのがあります。江戸時代って、まあ、大体ですが1600年から1860年68年、まあ、だから270年ぐらいと思ったらですね、3で割ったら90年ずつですね。それで前期、中期、後期っていうふうに、まあ、ざっくりと分けられます。そうしたその時にぴったり合っていくんです。江戸時代の前半っていうのは行基図、つまり先ほど中世の時に行基さんが作りましたっていうのを出しましたが、あの図が江戸時代前期にも流通していたってことで後でお見せします。でその後、流線図っていうふうに、まあ、私たちが呼んでいる、ものが、登場し、さらに積水図なるものが登場していく。これを覚えておくというか、この、展示されてますので後で見ていただいたらいいかと思います。じゃあ最初ね、行基図いきます。行基図いっぱいあります。で行基さんが作った図っていうことで、中世から、あのタイプの図のことを行基図というふうに言っています。あのタイプって正確、もっと端的に言うと、ちょっとだけ戻りましょう。こんな感じで、今私たち日本を描いてって言ったら輪郭描きますよね。海岸線描いて、でその中をこう分けていきますよね。都道府県で分けますってな。でもこれ見てもらうと端的に分かりますが、国、山城の国とか、ね、武蔵の国みたいなっていう意味の国を描いていって、それを重ねていく形で 日本の輪郭を作っていっていますですね。だから一筆書きの日本じゃないんです。これって分かりますかね、単位が違う、基礎単位、私たちは日本の単位を日本と思っています。意味分かりますか。それが分割されて都道府県がある。この頃は違うんです、これちょっと武蔵出てないから、山城があり、これ何やろ、河内があり、摂津がありっていう国が単位としてあって、それが連なる、連合国、合衆国みたいなイメージで日本が出来上がっているです、ね、っていうような発想、それが表現されているのが行基図、もしくは行基式日本図と私たち、地図師業界では呼んでいるものです。でこのタイプがやっぱり作られるんです。拡大しましょうか。ここに九州が、ここに四国が、で届きませんが、あの辺ピョコンと出てるのが東北地方です。わかりますか。行基式日本図だっていうようなこと見えるかなと思います。でもそれより気になっているのは皆さんこの周りですよね。やっぱりね、竜です。先ほどのやつ、竜っておっしゃっていただいて、答えがあったんですけど、竜ってあるのはあの図だけじゃ分かんないんですけど、こういう後年に同じようなタイプのがいっぱい出てるので、あれも竜だろうっていうのが分かるんですが、こういう図が出版印刷されています。で、これ1624年に作られていて、ちょっとスライドの関係で横倒しにしていますが、本当は、右側が上になります。つまり東が上になっているわけです。でこの一枚ものの図、大日本国地震の図っていうんですけども、一枚で刷られているものとしては最古です。日本でっていう限定がつ、ヨーロッパではもうちょっと前に出てるんですが、日本で印刷されているのは最古となります。で挿絵、本の中の挿絵でいくともうちょっと前にも日本図ってあるんですけども、一枚刷りでってなる、一枚もので刷られているってなるとこれが最古です。でこれ面白い、これでも90分喋れるんですが、どうしますか。いいですか。これ出てませんもんね。これで喋られると困りますよね。この図ね、すごい有名な図なんですね。面白いし、で日本図だっていうんで確かに日本書かれてるんですが、さっきのと表現ちょっと違うの分かりますか。出てるか出てないかとかじゃなくて、もう一回さっきのちょっと見せますね。これ九州の感覚見てくださいね。九州があって、それを取り囲むように竜がいます。それに対して先ほどのこの図なんですけども、九州の下に竜がいるっていうことになります。中世は竜は国土の横にいたんですね。が江戸時代になると竜は下に行くようになりました。竜って生き物ですよね。生き物だとたまに背中とか痒くなるじゃないですか。ね、背中痒くなったらどうなります？書きますね。ちょっと書いてもらっていいですか？ああ、手が届かないから、おーい孫の手をみたいなですね。そうすると体が動くんです。竜がどこが背中かよくわかんないけど、痒なったら動くんです。動いたらどうなると思います？そうなん、地震が起こるんです。 竜が地震を起こす、ね、大日本国地震の図っていうのはそういうやつです。竜、中世はさ、こう日本を守ってくれただったのに、こいつ地震を起こすみたいになってて、あれみたいな感じで竜の位置づけが若干変わってきています。というか竜は あらゆるものの、まあ雨の竜神様、雨の神でもあり、水の神でもありで、土壌、土っていうような神でも、まあ、万能の神だったので、まあ、その中の荒ぶる方ですかね、そういうのが現れていく。でこんなやっぱり、感覚っていうのが現れてくるのがこういう図となるわけです。ちなみに地震を起こす動物はナマズですよね。ナマズなんです。あれはね、江戸時代の中期以降の話です。っていうのは竜っていますか？そう、いないんですよ。もう現代人はね、つまらん、竜を認めたくないっていう感覚ですよね。竜って架空の動物よねっていう感覚がやっぱあります。まあ宗教的な、もしくは思想的な部分で、竜とは架空の動物である、これがね、江戸時代の前期から中期にかけてそういう感覚になってきたんです。日本人が近代化していく中で、迷信とかそういうのが否定されていくようになります。科学的な発想がなっていくと、竜はいない、地震は竜が起こしたのではないっていうようなことになっていって、こんな地図が作られなくなるんです。でそうなった時に、一方でそういう正しい、後でも同じような話しますが、正しい知識、科学的な知識っていうのが高くなればなるほど、私たちは科学は科学、正しいものは正しいけれども、パロディとして遊びみたいな部分が出てきます。分かりやすいのは浮世絵です。写楽とか皆さん知ってます？写楽のやつ の有名な、多分写楽って聞いたら思い出す絵の人物ってこんなになってるじゃないですか。手がめっちゃ顔でかくて、誇張してこんなになってる。でもあれすごいって思うんですね。いいねって思うんです。でもあれ科学的に、つまり、役者の顔を本当に正しく表現するかってそうじゃないんです。誇張したり、大げさに描いたりして楽しむ、そういう、正しさが求められれば求められるほど、そういうのじゃないパロディーな部分、もしくは、遊びの部分も文化として、成熟していきます。そこが分かれちゃうって言ってもいいかもしれません。そうなった時に竜が否定されて出てくるのがナマズっていうことになります。なので、まあ、その前段階ですね、信仰とか宗教思想みたいなのが強く社会の中にあって、そういう中で日本というのも表現されていた時代っていうことになります。ただもうあんまりもうこの辺出てこないです。これぐらい1624ってまだ、家光ちゃんが、あ、家光ちゃんとか言ったらあかんね、ここね江戸やった、すいません、京都だとね、そんな感じで言えるんです。家光様が、ここなんか慶喜様の家ありましたね、そこね、びっくりしました。ちょっとなんかパンパンとしてきました。なんかよくわかんないけど、こんなとこに、あ、大学ですかあれ、ね、なんかありました。はい、まあ家光ちゃんでいいですか。はい、まあなんです。でも先ほど言ったようなのは、まあ、だんだん薄れていきます。で、これ1651ですね、慶安4年っていう頃に出た日本地図っていう風になってくると、ちょっと拡大しましょうかね。見えますか？これ、あ、もう一回。こっちが、いろんなちょっと、すいません。本来だとここが、こちらが上になります。なので、やっぱり東が上に書かれているんですが、拡大していくと分かるように、行基式の日本図で表現されています。ちょっと虫食いが激しくてあれですけど、九州とか。分かりますかね。はい、こんな風に表現されているんです。 ですが、まあ、見ていただくとお城が表現されていて、まあ、行基式日本図だと言ってもやっぱり極めて近世的な地図表現になっているっていうのが分かります。でもこの図面白くて私大好きなんです。あ、何が好きかって、これ今から出すスライダーとても好きなんです。あ、これまずいかな、まあいいか。京都人の、あ、エセ京都人なんですけど、エセ京都人のざわが、たれご、ざれごとと思ってくださいね。今から次のスライド出します。この辺りの出します。江戸城をパッと見つけてください。いきますよ。わかった？わかりました？まあこれなんですけど、皆さんにとって江戸城って圧倒的な存在じゃないですか？どうこう岩槻城とか古賀城、川越、あ、これあの南が上になってますからね、あの配置上ね、ちょっとあれですけど、会津とかと同じ大きさ、どうです？許せる？でもこの辺が私大好きなんです。江戸城の権威が全くないっていうのが素敵って思うんです。これあの関西でも同じですね。二条城って上にあります。で、右下に大阪城っていうふうにあるんです。あの江戸城の次はやっぱり大阪城が、まあ、あの都市ランクでいくと江戸時代のねなんですけども、この地図そういうのが全く表現されていない。でもう一回全体図出しますが、ちょっと見えにくいかもしれませんが、全て同じ図様なんです。これパッと見たら戦国時代っぽくないですか？群雄割拠、これで江戸探す、まあもうまあここなんですけど、なんでこんな表現にするんですかね。ここに作者の意図って読み解くことできないでしょうか。でポイント、あ、それは作者はそう思ったかもしれないし思ってないかもしれませんが、1651年慶安4年の7月だっていうところに少し注目してみましょう。慶安4年って大事な年なんですけど、日本史わかる方いますか？慶安4年って先ほど気安く読んだ家光ちゃんが亡くなった年なんです、4月ですね。三代将軍徳川家光が死去しました。で息子家綱、まあ、4代家綱は若干11歳ですね。これは将軍徳川家にとってある意味ピンチなわけです。こんなちびっこが将軍になった時にっていうような形です。逆に言うと徳川をやっつけようっていう反徳川勢力にとってみるとチャンス到来ということになります。実際、家康秀忠家光の時代、まあ、俗にこの辺りは武断政治と呼ばれている政治でしたね。分かりますかね。徳川の権威っていうのを、こう高めるためにいろんなことをしていきます。例えばお引越し大作戦ってやつですね。あなたにはこの所領をあげますって言って、やっぱりこっちに変えますみたいな、あ、引っ越し代自前でみたいなことが起きます。で元からいた所領ですね、戦国期からいた所領かをこう配置変えられることもよくありますし、そうなるとですね経済的に、ね、お引っ越しってかなりお金がかかります。でそこの場所で まあ、こう主従関係を結んできてたところが切り離されます。この主従の従の部分ってこれ軍事力ですから、ね、軍事の部分を一から作り直さないといけないっていうので、あの天保っていうのは経済であり軍事であり、その2つを徹底的に押さえつける作戦の一つです。でもう一つ、悪いことしたからあなた首、あ、首っていうのは首跳ねるっていう意味の首、はい、あの断絶っていうようなこともやっていきます。そうしますね。でこれって別に大名を取ったら、あ、残念だった、うちの家もこれで終わりかで、ある意味済むかもしれないんですが、残された家臣が困るんです。残された家臣は、いや次に、ね、そこの領地に誰かやってくるからそいつにつけって言われたって、そんなにつけるかと、ね、私はずっとこの方に仕えてきたのに、あ、上杉に、あ、あの私どう捏造しても上杉謙信に結びつかないんですけど、上杉さんに仕えてきたのに上杉さんいなくなりました、でね、次武田さん来ましたって武田さんにひっつけるかって、それはつけないですよってなったら、こういうふうに、家を断絶された家臣、もしくは天風によってひっついていった家臣はいいけど、残されてやっぱりそれが合わんかったわっていうような家臣、あ、元家臣っていうのは浪人化していきます。浪人化していったらこの人たちどういう思いを抱くかって言ったら、ね、徳川許さで置くべきかってなっていくわけです。こういう、こう反乱分子たちがどんどんどんどん江戸に集まってくる、江戸に集まってきてチャンスを伺う、それが慶安4年の4月、おお、すげえ、家光死んだ、これはチャンスっていうことでクーデターが企画されていくわけです。慶安の変と言われている、まあ由比小説とかいうのは有名なかなと思いますが、このクーデター、まあ、徳川にとっては、幸いなことに事前に発覚します。なので未遂に終わりました。で、なんですが、その次の年にも同じようなクーデター未遂が起きます。これ女王の変というふうに言いますが、こういう慶安の変、女王の変が起きていくような時代ですね。このあと、徳川は、やっぱりこういうなんか武断政治、こう、他の大名をこう切った張ったしていって自分たちの軍事的に抑えるっていうのはもう身が持たんと、そうじゃなくて、あんたよく頑張ったねみたいな形でこうちょっとこう大名たちの、をこう褒め殺し作戦って言ったらあれかもしれませんが、まあ徳もしくは文って言ったらいいんですかね、で治めていく文治政治みたいな風に変わっていくっていう風に言われています。実際そんなに今言ったようなざっくりした簡単な話ではないんですが、江戸時代の大きな転換点のその真っ最中にこの地図は作られたんです。ってことを考えたら、この群雄割拠ぶりっていうのは超面白いし、江戸の権威をある意味否定する、江戸っていうのに絶対的な権威がないよっていうような地図表現になっているっていうのはすごく面白い。さらに右側に出しているもの、これもう一回すいません全体図出しますが、このこっちが上ですね、上だから右側には各国の国高が書かれてあります。皆さん今現在の、都道府県、まあ各国ですから今でいう都道府県ですね、都道府県の、米収穫量ですかね、一覧ってまあそんなん見ますよ、見るというかあります、分かりますよね。その時一番ってどこ書きますって、北海道、青森、なんか分かりますよね。でもしくは例えば人口とかだと東京、金沢、神奈川とかっていうような、なんか分かりますよね。なんか順番ってあるんです。でその時にこの石高の表記どうなっているか、一番最初こうなってるんです。右側陸奥が最初、ああこれ北からなんや。で次武蔵が来るんです。では神津家、下津家、日立、上総、下総って来るんです。おかしくないですか、地理感覚的に。もう一回ね、陸奥、武蔵、では、神津家、 下野日立、わかりますか。武蔵に敬意を表しているようで表していない、2番にしてるっていうこの絶妙な感覚。いや、この版元好きやわって私思うんですけど、こういうようなことを地図の中で読み取っていくと、実はとても面白い社会性というか政治的な背景まで、背景を反映して地図って書かれていくんだねっていうようなことも分かるかなと思います。ただ、まあ、今みたいに面白いことはあるんですが、まあ、とはいえ行基式日本図ってやっぱり稚拙です。地図としてね、稚拙で、じゃあこういうのが大体1690年代ぐらいまで、皆さんがよく知っている元号でいくと元禄ぐらいまでは大体こんなような地図が、主流となっていきます。じゃあ次っていうことで登場するのが江戸中期を代表する、流線図と呼ばれているものです。この地図、まあ、違う所蔵先のところのが今現物展示されてあって、これよりも綺麗なやつが展示されてあるので、また後で見ていただければと思うんですが、この、俗に私たちが流線図って呼んでいるものは、これなぜ流線って呼ぶかっていうと、作者がですね、石川友信という人にあります。友信っていうのが、流線っていう字です。流線っていうようなものになります。で、流線って音読みで読めるんですけど、おそらく友信です。はい、石川友信さんで、この図本当によく売れてまして、まあ、この元禄3年っていうのが初版なんですけども、まあ、4年版がたくさんあります。おそらく、まあ、初版試し刷りみたいなのがあって、実質こっちが初版です。ただこれよりも一つ前に、この石川友信はもうちょっと一回り小さい日本図を出してます。それも展示されてあったので、ぜひご覧いただければと思いますが、まあ、この日本図がめちゃくちゃ売れました。何回も何回も版が変わっていて、30回以上ある。そんな本1回でもいいから書いてみたいわと思うぐらいなんですけども、それぐらい売れに売れています。どうですか皆さん、この図欲しいですか。私は欲しい。日本図1枚何でもいいよって言ったらこれ選びます。いや、綺麗じゃないですか。ちょっと今これあれですけど、現物ぜひ見てください。本当に綺麗なので、私はこれ一押しなんです。で、実際たくさん売れています。でもなぜ売れたのかっていうのを考えてみると、いろんなことが言われています。たくさんの情報がある。先ほどの行基図って情報スカスカですよね。それに対してこちらの図っていうのは、ちょっとこれあんまり画像が良くないんであれですけど、まあ、ものすごくたくさん情報が入ってるなみたいなのは見えるかと思います。こんな風に情報がたくさんあるから売れたんだよっていうようなご意見があったりします。確かにそうかもしれません。一回り小さい図を先出して大きい図出してるってことは、版が大きくなって情報が増える。それは確かにその通りです。ただこの産業米印のところにも書いていますが、同時代にこの流線図だけ出たわけじゃなくて、他にもライバルの図はあるんですが、ライバルの図もまあまあたくさん情報載っています。そうなると、ね、情報が多いから流線図とだけは言えなくて、なんか情報は結構もう豊富になってるよ地図、その中で流線図を選ばないといけないっていうことで、情報の豊富さだけではちょっと語れないかな。じゃあ、実用性、何回も改版されるってことは、その度ごとにバージョンアップされるってことですから、実用的な情報、特に大名の名前、まあ、武官的な情報っていうのが、頻繁に改定されるから、あ、これ使えるじゃない。そうかもしれないんですが、この初期の図、これ相模屋太平という版元なんですけども、 で何回か版元が変わっていくんですね。で後半の版元は確かにちゃんとこうバージョンアップしてるんです、情報の。でも肝心の最初の版元である相模屋太平は全然情報を改定せえへん。あ、全然ってことでもなんかしてるとことしてないとこがある。例えば大阪城代、大阪城代ってすごい人なんですよ。もう上がりみたいな人ですよね。まあその後老中とかあるけども、まあものすごいトップの人のが変わりましたと、ね、場所人物が変わりました。そしたら地図変わるんかというと全然変わんなくて、前の人の名前が11年間ずっと書き続かれる。全く 実用性が乏しいっていうようなのが最初の方なんです。そうなると実用性が高いから流線図を買いましたっていうのでもない。じゃあなんでっていうのがこれ疑問です。で一つ注目されるのは、実は石川智信作っていうふうに言いましたね。先ほどのはでも行基図は行基が書いたっぽいっていうやつであって、本当の作者じゃないんです。そういう行基伝説がある図ですよっていう意味で行基図とつけています。この流線図は石川智信が書いたって明示されています。この作者が明示されている初めての日本図なんです。これそうなると実はこの図名前替えしてる可能性が出てきます。皆さんどうでしょうか。私ももう全然ついていけてませんが、例えば有名な何だろう、何しようかな、ジャニーズがいますと、ジャニーズがベスト版出しましたってなったら、別に好きじゃないけど、まあ、ちょっと子供のためにとか、まあ、孫のために買っとこうかみたいな、有名な人のミリオンセラーとかでなんかちょっと買っとこうかみたいになりませんか。名前で中身よく実は知らなくても買っとこうか、本でもいいですね、小説とかで、ね、こう村上春樹が出した、まあ、買っとこうかみたいな、これ名前買いしてます。実は石川智信は名前買いをするに足る人物でした。知ってますか？石川智信知ってる人？誰それっていう人。はい。石川智信ぐらい今日覚えて帰りますか？テストに出ます。なんかの。石川智信って、実は江戸で最初に浮世草子を作った人です。浮世草子って言ったら井原西鶴ですね。あれ大阪の人なんですけど、大阪で井原西鶴が浮世草子を書いたすぐ後ぐらいに同じようなジャンルのを出してるんです、ね、売れっ子作家です。でかつ石川智信、ちょっとうまくいくかどうか分かりませんが、ちょっとご愛嬌ね、石川智信、石川智信、石川智信、石川諸信、石川諸信、石川諸信。なんと石川智信は菱川諸信の弟子です。で、しかも結構トップクラスの弟子です。1番弟子、1番か2番か3番か分かんないけど、それぐらいのところの弟子なんです。で、菱川諸信って浮世絵を始めた人です。浮世絵、浮世草子、これは元禄文化のトップ2トップです、ね、で浮世草子といえば井原西鶴、浮世絵といえば菱川師宣、これを皆さん覚えているわけです。でも残念ながら井原西鶴にちょっと遅れて浮世草子を出した石川智信、残念ながら菱川師宣の弟子だった石川智信、どっちも2番目っていうちょっと残念な人なんです。歴史に名を残すのは1番目だけですが、ね、今の文化たくさんの作家さん、まあ、歌手いっぱいいますよね。今私たち知ってます。でも400年後誰が残ってるかって言ったら、まあ、美空ひばりさんぐらい残るかもしれないけど、他の人残んないですよね。ユーミンとかもちょっと危ないぐらいかもしれないとかになった時に、まあ、ユーミン中島みゆきクラスだと思ってもらったらいいかもしれません。買いますよね、ユーミンがベスト出した、買いませんか。ちょっと年代違い、そんなことないですよね。ユーミン中島みゆきは全世代ですよね。 私も中学校の時中島みゆき全部持ってましたからね、はい、まあ、いいです、そういうような人なんです。ってことはその元禄文化という文化のを引っ張っていくような人気作家であり人気絵師が描いた地図、とても美しい浮世絵師ですからとても美しいわけです。じゃあ買っとこうかってなるんです。そもそも地図がベストセラーって おかしくないですか。皆さんこれまで生まれてこの方地図買ったことありますか。日本図ないっすよね。買うってよっぽどです。でも、ね、やっぱりあ、友信さんの最新作買っとこうかっていうになってきます。でそのネームバリューが、まあ、ずっと続くわけではないっていう時に後からこの版権を買い取った絵師、あ、版元がじゃあ実用性を高めていこうとかっていうような新しいものをつけていった結果、この、流線図っていうのは流れていくことになりました。で先ほど一番最初の版元相模屋太平とこの石川智信のコンビっていうのは日本図が売れたので世界図とかも出しています。で世界図これもまた東が上で面白い世界図を東に上書くってすごいことなんですが、注目はこれ日本です。石川智信自分で書く日本図と世界図に書く日本の形が全然違う。もう形なんてどうでもいいっていう、分かりますか、正確さみたいなの全くなくて美しさが表現されている、まあ、絵図の時代って言ってもいいかもしれません。こういうものがこの時代かなというふうな気がします。まあ、ここで世界図出てきたので少し世界図のお話をしておきましょうか。世界日本、あ、江戸時代っていうのは世界とはこう閉ざされていました。まあ、完全閉ざされていたわけではなくて出島とか空いてるところありましたけれども4つぐらいありますけれども、基本的には中世以来の知識でしか江戸時代は過ごさなかったっていう時に、これ中世由来の日本の伝統的な世界地図なんですけども、分かりますか、これ仏教系世界図っていうもので、仏教の世界の教えに従ったらこんな図となります。これちょっと内輪みたいな形になってますが、仏教の世界で人間が住む大陸というのは逆三角形もしくは、まあ、ホームベース型でもいいんですけど、そういうような形をしている南仙部州というような、ここに出ています、南仙部州というような大陸だというふうにされていました。だから南仙部州図というのは人間界の図、つまり世界図ということになるわけです。でこういうのが中世からあります。一番古いのは先ほどの日本図と同じぐらいの時代のが法隆寺さんに残されていますので、なんですが、こういうのも出版されていきます。これ南仙部州万国商家の図っていうので1710年、流線図がこう社会の中で広がっている頃、こういう図が出ていくってことになります。流線が世界図を書いていた頃この図も出るんです。今私たち、あ、これって図法の問題じゃないですよね。私たちも世界図ってよく知っているメルカトル図法みたいな図と、あとなんかこうちょっとこう楕円の図、モルワイデ図法みたいなんだったり、ちょっとあとなんかこう海が切れてるようなこうグード図法みたいな、いろいろあるけどあれ図法の違いです。でもこれ大陸がそもそも違うんです。こんな図が同じ時期にあるんです。さあどっち、どっちでも選んでいいよみたいな時代、それが江戸時代です。ね、流線が好きな人はこっちを買うし、仏教が好きだって人はこっちを買うしみたいなことになっていきます。でもう一つ出てくるのが、まあ、流線図の原型なんですけども、江戸時代の初期にマテオリッチという人が出ます。ザビエルとかと同じイエズス会士ですね。でマテオリッチさんは中国に布教するんですが、その時にこの地図を作ります。中国で作ります。それが日本にももたらされていくんですね。で初めてヨーロッパの知識が漢字に直されて、まあ、地名が直されて出てきていくっていうのが 図なんですけども、この図が、ずっとベースとなっていろんなバージョンの世界図がこの頃出ていくっていうことになります。例えば、これ1720年、先ほどの南仙部集図よりも10年後なんですけど、まで龍泉の世界図が出ている頃、こんな図も出ていきます。なんか次の図でもいい、これはもうちょっと後、18世紀後半の図なんですけども、ものすごい下にでっかい大陸ありますね、メガラニカという大陸です。これをオーストラリアもしくは南極だっていうような陳説が1年に1回ぐらいテレビで聞きますが、あれ嘘です。これを話すとまた90分もらわないといけないんであれなんですけど、これ想像のです。だんだんこれが、探検をしていくことになくなっていくっていうものになるんですけども、こういう図が出ますと、仏教系世界図が両並びなんです。あと流線図とか言いますか、世界とは正しい世界像、なんか衛星から見た地球の像みたいなの私たちはあって、それを展開していくっていう形ですが、そもそも世界とはどんな、ところなのかっていうのが分かっていない段階では、バラエティ豊かな世界図が登場していくっていうことになります。で、民間の方ではこれぐらいの A3 よりちょっと大きいぐらいの、ハンディな世界図も出ていったりします。これ仏教系なの分かりますか、ね、南縁部大諸国集乱の図とかっていうような形で、地図、南仙部集の別名ですね、南縁部大っていうので、そうか、これ真ん中にぐるぐるっていう渦巻き分かりますか、この上の方にあるんですけど、これ仏教の世界でいう、こう聖なる泉です。ここから全てのこう泉が湧き出ているっていう、アノクタッチっていうようなものがあって、これがあると仏教系世界図だなっていうのを私たちは判別するようなものが表現されていたりします。で、これでもさっき南仙部集って逆三角形と言いました。よく考えてもらうとなるほどと思っていただけると思います。仏教ってインド始まりですよね。インドってどんな形ですか？こんな形ですよね。っていうので、こういう形があって、この上には何がありますか？ヒマラヤがあります。ヒマラヤの奥地に泉があって、そこからインダス川、ガンジス川とかが流れ出てくるっていうようなイメージなので、大きく見るとそんなに間違っていないっていうような図です。逆に言ったらこれってアジア図なんです。世界図なんですよ。仏教の中では世界はこうだなんだけども、当てはめてみると、アジア図だっていうことになります。でね、そういうのをちゃんと書いてる人もいるんです。これぐらいのちっちゃな図で、版元の名前もわからないような、つまり大手の版元じゃないような、海賊版みたいなものが作られてるんですが、パッと見るとさっきのマテオリッチの図みたいなのに似ていますね。なんだけども、注目するのはアジアのところ、拡大するとぐるぐるがあるんです。わかりますか？大手版元はこんなことできなかった。仏教系世界図は仏教系世界図、マテオリッチの図はマテオリッチの図みたいに分けてたのに、こいつはこれってアジアだろっていうふうにものすごい合理的解釈をしてあそこにはめ込んでしまったっていう、こんな面白いことも江戸時代の中期、龍泉図が作られていった時代に起きていたりします。はい。で、先ほどこの図出しました。この図ちょっと拡大していくと分かるんですが、なんか書き込みがあります。赤字でメガラニカとか、メガラニカの諸国この地少し明らか、なんかこう他の書物で勉強した内容が書かれています。
西川先生の段みたいな、
これ西川条件の本を見るとこんなことが書いてあったみたいなのが書かれてあるんです。でこの勉強したん誰やろうっていうふうに見ると
ここにあります、
長久保
伝言ですね、
まあ、長久保積水というような人のお勉強の印が、見えるわけです。長久保積水、積水図の作者ですね、流泉図から次の時代のに移っていく長久保積水という人が、この図を使って勉強していたということになります。長久保積水、今の、茨城県の北部ですね、高萩市のあたりにいた、まあ農民です。まあ庄屋クラス、名主クラスなので、まあ農民というとあれなんですけども、その人はですね、これ日本図なんですけど、ちょっと白くなってるの分かりますか。これ五分っていう、要は消しゴムですね。消しゴムというか、まあ、白、ホワイトマーク、まあホワイトって言ったらいいかな。で消して何回も何回も日本地図を書き直して書き直してっていうふうに、日本とはどういう形なのか、どういう地名があるのかっていうのを必死で考えています。でそういう、その結果、1779年にこの図を出します。改正日本予知露呈前図というものです。この年まで流泉図は出版されてるんですが、この年を境に流泉図はパタッと発行をやめます。絵図から地図へっていうふうに書きましたけども、江戸時代中期はこういう浮世絵とか、まあ絵図、美しさみたいなところが重視されて、そういう社会の中にはまっていったんですが、先ほども龍がいなくなりましたという話をしましたね。だんだん18世紀になっていくと科学というようなものがはまっていき、今でいう科学、もしくは実証主義と言ってもいいかもしれません。今につながっていくような科学的な客観性、実証性みたいなのが求められていく社会へと移っていきます。その中で、積水さんは実証を自分で頑張ったんです。頑張ってお勉強をして頑張って作っていく、そうしたこの図、まあ、北海道蝦夷地はないとしても、このレベルで皆さん日本図描けますか？測量してませんよ、全く測量してません。伊能忠敬いるじゃないか、伊能忠敬が歩くよりも20年以上も前にこの図はできています。分かりますか？そういう時代があったということになります。日本地図の中で有名人っていうと、今まで皆さん、私たちは伊能忠敬オンリーだと思います。もう今日ね、石川智信と長久保積水出てきましたけども、まあ、やっぱり有名人は伊能忠敬だったかなと思うんですが、伊能忠敬は1800年から歩き始めています。で、海岸を測量しています。それはものすごく大事なことなんですが、それよりも20年前に客観性、実証性みたいなのが社会の中にもう定着していて、この図がもう社会に受け入れられている。だからこそこの20年、ここから20年後に伊能忠敬がよし測量しようっていうふうに、より客観性、実証性を高めるために歩いたってことです。分かりますか？単に伊能忠敬がポッと出てきたわけじゃなくて、そういう土壌があったからこその忠敬っていうことになるんだっていうことですね。はい。伊能忠敬、しかも伊能図ってすごく有名ですが、伊能忠敬の地図は基本的に、伊能忠敬の図、大日本沿海予知全図っていうのは1821にできましたが、1818に伊能忠敬死んでるので、残念ながら伊能忠敬は完成版見ていません。にしてもできましたって言ったら、将軍がおおすげえな、これは俺のものにする、当たり、まあ、というか将軍に献上されてるんで俺のものなんですけども、お文庫にはめしまわれます。社会に伊能図が流布することはありませんでした。 そうなると社会的な影響力、社会性というのは伊能図は実は持たない、手書き図だったってことになるわけです、ね。社会の中で江戸時代の後期ですねに受け入れられた、もしくは圧倒的な影響力を持ったのは伊能図ではなく積水図だということになります。で、実際に伊能図が出版されたのは1867です。1868に明治元年となりますから、もう江戸城は開城されて、まあ、要はお文庫の中にこう秘蔵されてたのがパカーンと開いたら、開いた瞬間にはやっぱ伊能図出版しようぜみたいな風になっていきます。今あの展示もあれ改版版かな、改版版ですかね、がありますが、まあ、圧倒的な細かさと圧倒的な正確さのやつが出ていますが、基本的に伊能図が出版されて影響を与えていくのは近代になってから、近世後期っていうのは積水図の時代だってことになります。はい。で、そういう時代、正確さっていうのでいくとこういう図も出てきます。新帝万国全図って呼ばれ、これも、展示されていましたけれども、これもうちょっと拡大こっちにしようかな、はい。江戸時代後半になっていくと、あ、ちょっと拡大するとボケてしまいますが、世界図でも測量した成果、あ、ヨーロッパからね、世界あのしたものがオランダ経由、あ、間違えた、出島経由で入っていくことになります。で、銅版で印刷されていって細かな情報が、載っていくっていうことになります。で、こういうようなのが1816年に登場していきます。そうなるとね、積水図は確かにすごいんです。でも世界図は言ったってこのレベルなんです。このレベルなんです。これ誰出版してましたか？これ実は長久保積水が出版した世界図なんです。日本図を出版した後、長久保積水はというか、もって言ったらいいかもしれませんが、石川智信も日本図出した後世界図出すんですが、長久保積水もあの正確な日本図を出した後世界図を出します。ただこの世界図のベースとなったのは1600年前後に、1602年にマテオ・リッチが出したこの今夜万国全図なんです。170年180年前の情報しか長久保積水は手にすることができなかった。その結果、だから頑張ったんですよ、お勉強をしてその成果を出版したんです。その意味では科学性、実証性を追求して図を出しているんですが、どう考えたっておかしい。日本図のあのレベルに比べると圧倒的な、なんて言ったらいいのかな、稚拙さとなります。正しさ、科学性というのを基準にすればですよ。その時に日本図はいいだけど世界図はこれで、一方で違うところから入ってきたヨーロッパで測量が進んで、その成果が出島を通じて入ってきたこの図、この図になるとここなくなっていきますね。なくなっていって、まあ、オーストラリアが登場します。オーストラリアの右下がちょっと薄く見えるのは、ここは実は測量が済んでないから仮に書いてある、つまり分からないとこは実践で書かない、これも科学的な態度ですね。測量したとこをちゃんと書いて、分からないとこは空白もしくは仮で線を引く、こういう態度で出版されている世界図が出てくる。そうなると絵図から地図へっていうので、日本図では大転換を起こした長久保積水なんですが、世界図では絵図部門の方にノミネートされてしまうっていうような、まあ、少し日本図と世界図では、 違うような感覚みたいなものが、起きていくということになります。でこのあたり、やっぱり世界図鎖国をしていた日本っていう中ではやっぱり違うところかなっていうような、まあ、そこが、まあ、長久保石水についてはおそらく、何回目かの講演で別の先生が詳しくおっしゃっていただけるのかなと思いますけれども、今みたいなのを踏まえて聞いていただくといいかな。長久保石水ものすごく勉強していて、さっきの予知図とかで書いていたようにすごく勉強熱心でですね、こういうのもいっぱい残ってるんですけれども、まあ、長久保石水の限界みたいなところが、まあ、見えてくるのかなっていう気がします。はい、そうですね、今日お話ししたことっていうのは、絵図から地図へっていうのも日本図かと世界図を大きくはお話ししました。どうですか、地図ってなんか地名見て喜んでるだけじゃなかったですか、そんなことないですか。であと、あ、形が正しいな正しくないかみたいな評価軸だけで見てませんでしたか。そうではなくて、実は時代ごとによって特徴がある。それは単に正しいか正しくないかだけでは判断できない、まあ、特に、まあ、近寄っていくとそうなっていくんです。今最後お話ししたようにそうなっていくんですが、前半の方、江戸時代の前半もしくは中世のお話になっていくと、どういう社会背景、まあ、思想的な背景があったのかっていうような視点で捉えないと、稚拙だねっていう一言で片付けられてしまう、そうではないんだっていうのは、まあ、前半では少しお話をしたつもりです。で、じゃあそういう龍、まあ、がいたりとかですね、あと今日ちょっと、途中あまり時間なくて喋らなかったんですが、 この辺ですね、こういう仏教系の世界図、今最後なんか絵図から地図への中に、よいしょ、ここから今漏れていましたけども、これ間違いです。本当はここにこの時代にも仏教系世界図は出版されてるんです。わかりますかね。でもうちょっと言うと、日本図の場合はこれはクリアです。ドラスティックに流線図から積水図へ、もう絵図の時代から地図の時代へっていう風に変わります。これはもう売られなくなる。一方で世界図の方はこれも出れば、これも出れば仏教系世界図も出る。まだ日本人にとって正しい世界とは何かみたいなのがまだ見えなかった、それが江戸時代だっていうことになります。その辺が面白いところですかね。でさらに今日基本的には一枚図のお話をしましたが、もっとこう挿絵、本の中の挿絵だったり、あとはもうちょっと庶民にこう近いレベルの、まあ、一般庶民に近い形で、そういう人たち向けの本の中になってくると、実は行基図、行基式日本図っていうのは幕末までそこの挿絵に使われていきます。また、江戸時代の中期ぐらい、あ、それこそ、積水図が出るぐらいになって以降でも行基図っていうのは今度面白いデザインだねってして、ある意味絵画的に用いられます。有名なのが地図皿です。地図のお皿のモチーフに、まあ、花とかありますね、花柄とか、ああいう中に地図がモチーフになった地図皿みたいなのが出ていきます。で、そういうような時期がですね、こうジャポニズムみたいな、こう、日本趣味みたいなので盛んにヨーロッパに輸出されたりとかっていう風になって、行基図っていうのはこう延命していくっていうようなことにもなっていきます。で、そういう風に見ていくと、絵図から地図へっていうようなのは確かに大きく見るとそういう風に見えます。 正しさというのを評価軸にしていくとだんだん正しくなっていく、これは間違いないんですが、だからといって全てが絵図から地図へ、もしくはつまり地図の歴史はどんどんどんどん正しくなっていくというような単線的な理解ではないということになります。そこは最後強調しておきたいかなというふうに思います。正しい時代だからこそ面白い地図とかいうのも出てくるんだということですね。でそういうのの、一番最後に、私この図好きなので最後紹介しておきます。この図なんですけども、このちょっとこれも画面の都合上、こちら、右側が上なんですが、もうこれは北が上になってますね。北が上の図なんですが、大日本詩人全図っていうので、もう明治になってからの図なんですが、作ったのが橋本玉蘭斎という人が作っています。まあ、別名というか、歌川貞秀ともいう人です。歌川というからには、浮世絵師ですね。貞秀ご存知ですかね。あんまり広重とか、クラスに比べるとちょっとマイナーかもしれませんが、それでもこの明治の前後、絵師番付、相撲番付みたいな形で絵師番付みたいなのもこの頃出てるんですが、明治の初期の絵師番付では大関、つまり一番トップにいるような人です。まあ、そういう人が地図も描いてるんです。ほう、浮世絵師も絵図描くん、地図描くんかって、それはね、石川智信からの伝統ですよ。浮世絵というジャンルが始まって以来、絵図というのはとても、浮世絵師にとっては近しい存在。あ、もうちょっと言うと、実は幕府が作った絵図の聖書も絵師がしても、これは浮世絵師じゃなくて大和絵師ですね、狩野派がしていますので、絵師と地図って極めて近しいんですが、まあ、この歌川貞秀が作った図がね、こんなんなんです。ちょっと拡大しすぎてぼんやりしてますが、東京って真ん中あるでしょ、東京のすぐ、もうなんかいっぱいありすぎて見えませんね。でも隅田川とか利根川とか見えますかね。あ、ここ、そう羽田とかもあるんやなとか思って見ましたが、ものすごい細かい字で、ものすごく情報量豊かで、まあ、しかも、形が全然ぼんやりしてますが、正しく表現される。絵師が作るものも正しさっていうのをまとっていくっていうことになります。一方で、まあ、この色使いもそうなんですが、この地図の 四隅というか、こう今だと上下になってますが、 ちゃんと地図にするとこう両側面にですね、両側面に実は例えばこんなのが付けられています。これ横浜の図、長官図って呼ばれてるやつですね。こう大胆に、まあ、空から見たかのように、今だと飛行機とか、まあ、それこそドローンとかでできるんですが、こんな風には絶対見えないんだけども、当時の人は見えないんだけども、見えたかのように大胆にデフォルメしていくような図を添えていくっていうこと。これは、橋本玉蘭斎兼かつ歌川貞秀ならではですね。絵師というようなものだからこそこういうものもできている、正しさと美しさみたいなのを兼ね備えるような、そういう視点もあったんだということになります。はい、ということで、ものすごく駆け足でお話ししてきましたけども、時間となりましたので、今日は終わろうと思います。少しでも展示の、面白さみたいな、そのエッセンスが伝わればなと思いますし、先ほど申し上げたように、今からが本番ですので、ぜひ皆さんそのままこう階段上がらないようにしてくださいね。はい、ぜひ寄って帰ってください。今日はどうもありがとうございました。
インパクポッドキャスト。